誰かと誰かのゲーム話。はい、ということで始まりました。誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組は私もちおと、そして
はい、皆様こんばんみ、私カステルでお送りいたします。
はい、ということでカステルさん、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、さあ今度は8月の後半回でございます。はい、今月はですね、ちょっといつもと順番が反対になっておりまして、前半の方がカステルさんの、はい、ウルトラ怪獣カルタのお話でございました、ね。はい、後半は今度私もちおの方の今回話題とさせていただきますが、はい、今回はですね、最近私が遊んでいるゲームのお話、これをね、ちょっとしてみたいと思います。で、多分ね、カステルさんも知ってるゲームじゃないかなと思うんですが、はい、今回私がお話ししようと思っているのは、パンツァードラグーンでございます。
あ、はい。
はい。ね、もう今、カステルさんが、って言いましたけど、ね、名前はね、もちろん聞いたことあるかと思いますし、遊んだことってあります？パンツァードラグーン、
はい、私はですね、パンツァードラグーンはツバイしか遊んでないんですね、実は。
お、なるほど。はい、はい、さあ、このツバイは何かっていうところも含めて、じゃあ、あとパンツァードラグーンのお話ちょっと私の方でね、簡単にしてみたいと思います。パンツァードラグーンというのはセガサターンで発売されました、ね、3D シューティングゲームでございます。なんかあれだな、 G-ROCK の時と同じだな。はい、ね、3D シューティング私好きなんでね、ちょっといろいろ遊ぶんですが、パンツァードラグーンって1995年3月に発売されたゲームでございます。はい、で、これがですね、初代がパンツァードラグーン。で、2作目がパンツァードラグーンツバイ。そして、3作目がアゼルパンツァードラグーンって、これだけね、ちょっと RPG に。ね、はい、ちょっとなるんですけど、はい、
ディスク4枚組ですよね、ね、確か。
そうですね、はい。で、その後にパンツァードラグーンオルタという、はい、Xbox で出てたやつになるんですね。はい、で、今回私が話そうと思ってるのは、初代の一番最初のパンツァードラグーンののがつくんですよ。
はい、
パンツァードラグーンリメイク。
あ、はい。
これでございます。
はい。
はい。実はですね、私さっき1995年3月に発売されたセガサターン用ソフトパンツァードラグーンって紹介しましたけど、このパンツァードラグーンが実はリメイクつい最近されたんですよ。
はい、
で、これがですね、任天堂スイッチと、あとプレイステーション4、さらにはパソコンの Steam 用のソフトということで発売になっております。発売されたのは2020年の4月でございます。はい、で、このリメイクを今回私買いまして、
はい、
はい、で、ちょっと遊んでみた感想などをね、ちょっと話してみようかなっていうところなんですが、このリメイクの存在ってカセルさん知ってます？
一応知ってはいましたね。
はい、ね、結構これリメイクされるっていう風になんか最初出た時結構話題になりましたよね。
はい、
で、話題にはなったんですが、実際発売されると実はそんなにね、評判良くないんですよ、はい、このゲーム
出来が良くなかったような話を聞きましたけど、
さあ、この、はい、今カステルさん言いましたね、出来が良くなかったというところの話でございますよ。
はい、
で、さあ、ここでなんでこのパンツァードラグーンリメイクが出来が悪いという風になってしまったのか、これを実際に買って遊んだ私もちおがちょっと掘り下げてみようかなというところでのお話でございます。はい、でですね、まず大事なところを一つちょっと確認しておきたいと思います。カステルさん、
はい、
リメイク、
はい、
リメイクってどういう意味ですか？意味というかイメージですか？そこなんですよ。
そういうことなんですね。
そこでございます。
はい、
パンツァードラグーンリメイクとついております。
はい、
ということは、
はい、
このパンツァードラグーン1995年に出たやつを、
はい
はい、今回はリメイク版を出しましたよっていうことなんですが、
はいはい、
さあ、ここで後ろのリメイクってついたときに、はい、カステルさんは、じゃあこの 95年のパンツァードラグーンから2020年のパンツァードラグーンになるときに、はい、じゃあどういう風になったのかなというイメージを持たれますか？
そうですね。私の持ってるリメイクってイメージは、現代風アレンジっていうような印象を持ってまして、
はい、はい。
まあ、挙動や操作感はそのままにグラフィックが良くなる。
うん。
っていうのが、まあ、理想のアレンジになるかなと思いますね。
はいはいはいはい。やっぱり結構皆さんやっぱそういうふうに思うんですね。
はい。
はい。じゃあ、もう一つ問題を出したいと思います。
はい。
もしこれがパンツァードラグーンリマスターだったらどうですか？
おー、なるほど。リマスターだと、画質のみ向上されたって感じですかね。なかなか難しい部分はありますね。
はい。今のところなんですよ。実は、このゲームを評価してる人が、このリメイクをどういうふうに捉えてるかっていうところで、このゲームの評価がだいぶ変わっちゃうんですよ。はい。で、今私がちらっと言いました。リメイクとリマスターですね。
はい。
はい。で、このパンツァードラグーンリメイクの方でされているのは、まあ、リメイクというところですので、まず画質は上がってます。まずこれが一つ、はい。95年版から全然違うところ。次、二つ目。画質が上がるだけではなくて、背景などのオブジェクトですね。うん、それが、まあ、サターンに比べて、今の例えばスイッチないし、プレイステーション4ないし、パソコンのスチームだと、もちろん性能が上がってますよね。ということは、背景とかのオブジェクトもいっぱい出せれるんですよ。
うん、
ということは、当時のサターン版よりも明らかに背景のオブジェクトが多くなってます。
はい。
いろんなこう、建物が作られてたり、背景にいろんな障害物があったりが増えてます。
はい。
で、それに伴って敵の配置が再編成されてます。
ああ、なるほど。
はい。つまり、本当にリメイクなんですよ、これは。
はい。
リマスターじゃなくてリメイク。つまり、今風にアレンジし直してるんですよ。
はい。
で、さっきのカステルさんに私が聞いた問題の話になってくるんですよ。
はい。
さっきカステルさんが一番の理想は画質が上がってて操作感などは当時のままって言いましたよね。
はい。
で、そのさっきのところの言葉のニュアンスの中には多分敵の配置とかもそのままっていうところもちょっと入ってるのかなって、その敵との攻撃と、その、なんていうの、例えば弾のかわし方とか、ね、敵の攻撃、敵からの攻撃の仕方、自分からの攻撃の仕方、ね、そういったところ、プレイ感覚、そういったものがあくまで同じっていう意味合いがやっぱ入ってましたよね。
そうですね。やはり、敵のその配置の再編成っていうところもですね、
はい、
ある程度多分前作に近いようなものであれば、多少は許容できるかなと思うんですけれども、
はい。
例えば右から2機来ます、左から3機来ますっていう流れが、
はいはい。
右から2機、左から3機のタイミングが少しずれてるとかですね。
うん、うん。
いう部分であれば、同じような、操作感と避け方で、どうにかできると思うんですけれども、
うん、うん。
例えばそれが右から5機、いきなり来るとかですね。
うん、うん。
そういうふうな編成のやり方になってしまうと、昔使えた攻略パターンが使えないとかっていうところでですね。
はい。
若干不満が出やすくなるのかなって気はしますね。
そこです。
はい。
まさにそこです。
はい。
はい。今回敵のパターンが結構変わってるんですよ。
はい。
つまり背景がすごい綺麗になった。オブジェクトもすごい増えた。で、それに伴って同じタイミングで出すと背景と敵キャラが溶け込んで見えなくなったりとかするんですよ。
ああ、なるほど。
つまりそれを回避するために、まあ、さっきのね、カステルさんの言った、例えば、最初に2機、その後に3機っていうところが、そのままだと3機のところが背景の、こう、細かくな、綺麗になったところと同化しちゃって見えにくいから、2、3じゃなくて、2、1、2になっているとか、
はい、
そういうズレがあるんですよ。
う
ん、はい。なので、これって、つまり、昔の、サターン版をやり込んでる人であればあるほど不満になってくるんですよ。
なるほど。
はい。で、あと操作方法も、そのサターンと全く同じの操作方法もあるんですけど、
はい、
標準設定、初期設定になってるのは実は操作方法別になってるんですよ。
あ、なるほど。あれですか、スペースハリアーのジョイスティックの動きとかっていう感じですか？
いや、もうね、もっと今風。アナログ2本。
はい。
アナログ、左アナログで、操作、なんていうのかな、ドラゴンの操作、
はい、
で右アナログでロックオンカーソルをもう同時にだから操作できるんですよ。
はい、
で、もともとパンツァードラゴンってサタン版の時って、
はい、
まあツバイもそうだったと思うんですけど、
はい、
画面のそのアナログカーソルと磁気の動きって連動してたじゃないですか。
はい、
だからこう右側の敵倒したかったら、こうドラゴンが右を向いた瞬間にカーソルも右に行くから、それでロックオンできるっていう、そういう操作フィールドだったじゃないですか。はい、今回のって完全に別々になってるから、
はい、
キャラクターは左に進んでるのにカーソルは右にとか、そういうのができちゃうんですよ。
なるほど、なるほど。それだとあれですね、タイトルが良くなかった感じですね。
はい。
リメイクにしないで、本当に、パンツァードラグーン2022みたいな形で。
そうそう。
はい。
そうなんですよ。
前作の世界観を引き継ぎながら、
はい。
現代風のゲームにしてますよっていうようなものにしてれば、もう少し、悪い評判っていうのは減らせたかもしれないですね。
そうなんですよ。それでございます。はい、つまり、これがね、パンツァードラグーンリメイクじゃなくて、パンツァードラグーンリブートだったらよかったのかなっていうふうに思ってます。はい、そこっていうね、はい。だからこれが名前一つで、
はい、
こうなんていうの、ゲームの見方ってすごい変わるし、
はい、
怖いですよねっていう。本当に。うん、だから本当にね、今風のすごいプレイフィールドにして、で、あくまでドラゴンの飛んでる感じ、それはもう昔のままだし、
はい、
で、画面も綺麗になってるし、まあ、それに合わせてね、こう敵キャラの配置も変えて遊びやすくしてとか言って、ただの、こう画質綺麗にするだけよりも、よっぽど手の込んだ大変なことをやってるんですよ。
はい。
で、そこまで頑張ってるのに、逆に評価がどんどん下がっちゃったっていうね。はい、いやー、これはなんか、ちょっと実際自分遊んでて、
はい。
いや、なんかここまで叩かれる必要あるのかなっていうふうに思っちゃったんですよね。
はい。
で、これもともと2500円だったんですよ、このゲームって。はい、あまりに売れなくて、一番最近のダウンロードセールで300円ですからね。
ここまで下がってたんですか。
そう。で、自分、それ見つけて、はい、ちょっと待って、これ、パンツァードラゴンが300円みたいなところで、いやー、まあまあもう300円だったらダメでもいいやと思って、買って遊んでみたら、
はい、
ああ、そういうことねっていうことだったんですよ。
はい、
だからね、この、リメイクって難しいなっていう、はい、まずお話でございます ね、 すね、
は
い。
やっぱり今ですと、明らかですね、アーケードアーカイブスもそうですし、
うん
うん、昔のゲームを今の環境でやるっていうことが、
うん、
主になったリメイクが多いじゃないですか。
そうですね。
リメイクというよりは。はい、で、あと、うんうん、昔あった、ナムコミュージアムとか、あと、最近ですと R タイプとかもそうですよね。
はいはいはいはい、そうですね。R タイプ、はい、ディメンションズですよね、
はい、キャラクターや背景等は新しくするけれども、うん、ゲームシステムやパターンとかは全く今までと変わらないよと。
うん。
はい。で、古いグラフィックでもできるし、今風のグラフィックでもできるよ、みたいな。
うん。
はい。ものがあったりすると、やっぱり、今回のパンツァードラグンみたいに、昔のシステムを、採用したけど、ちょっと違うっていうところの、そのちょっとがかなり気に触ってしまう感じなんでしょうかね。
うん。うん、ねえっていう、そこ。まあ、そのね、昔の操作方法とかも一応入ってるので、
はい、
まあ、だからそっちに切り替えて、まあ、昔のプレイフィールで遊びたい人はどうぞっていうこともできるはできるんですけど、
はい、
でもあくまでメインの標準設定、まあ、本来のそのメーカーとしての推奨プレイフィールがアナログレバー2本でのロックオンタイプっていう風になってるので、 ていう風になると、っていう風に思っちゃうのかなっていうところですよね。
はい、ですね。昔はやっぱりあのアーケードゲームをあの家庭用ゲーム機に移植する場合って、どうしてもハードスペックがあるので、100のゲームがやっぱり30なり40なりぐらいで移植されるしかないじゃないですか。
そうです、はいはい。
はい、なので、あの、もちろん違って当たり前って思いながら、皆さんゲームはしてましたし、
はい。
はい。あ、ここは再現してくれてるんだっていうところで喜びあったりするんですけれども、やっぱり今はゲームスペック、ゲームだけでなく、いろんなハードスペックが上がってきてますので、なかなか移植っていうと 100% の移植ができるスペックを持ってるだけに、
ね、逆に辛いですよね、はい、作る方はねっていう、はい、そうだからね、このパンツァードラゴンリメイク、まあ、あの実際これ海外のねメーカーが、はい、あのセガから許可を受けてであの作ってって、確かに、ね、なんだっけセガの監修のもと、どこだっけ、ポーランドかなんかのね、会社がこのパンツァードラゴンっていうこのソフトに惚れ込んでやりたいっつってセガに話を持ちかけて、それでセガの方から許可を受けてっていうことで、でちゃんとセガの監修を受けてるので、セガもこれでいいですよっていう許可ちゃんと出してるんで、
はい、
だからそういった意味ではなんていうの、あのメーカーが勝手にもうあのね、もう好き勝手やってるよっていう話じゃないのでね、
はい、
だからなおのことね、なんかってちょっとね思っちゃったりするとこもあるんですよね、このゲームに関しては、はい、なのでね、本当にこのタイトル一つ、そのリメイクっていう風に打ち出しただけでこうもね叩かれちゃうかっていうのはね、なんかかわいそうな気もするし、うん、なんか今のねこうなんていうのかな、ゲームのその遊ぶ人たちのその見方っていうのもなんとなくこう、あ、今時はこういう考え方なんだなっていうのがこういろいろと感じられるね、このソフトでございました。はい、ちなみにじゃあ逆パターン、はい、リマスターってついたソフトも実は私遊んでるのがありまして、
お
ファイナルファンタジークリスタルクリンクルリマスターでございます。これね、
はい、
あの、もともとゲームキューブで最初発売されたソフトが、はい、リマスター版として任天堂スイッチと、あとプレイステーション4で発売されたんですね。
はい、
で、これはリマスターなので、まあ、画像が綺麗になって、プレイ感覚は当時のままだったんですけど、
はいはい、
これもまたすごく叩かれまして、
うん、
で、値段もすごい下がってるソフトなんですね。
はい、
で、なんでかっていうと、
はい、
カスリさんわかります？これ。
私、ファイナルファンタジーは全然わからないですね、まず。
あの実はですね、この、
はい、
プレイステーションとスイッチで発売になったんですけど、もともとが私最初ゲームキューブって言いましたよね。
はい。
ゲームキューブの時に4人同時プレイが実はこれできたんですよ。はい、このゲームって。
はい。
で、その4人同時プレイができるアクション RPG として、ファイナルファンタジーの外伝としてクリスタルクロニクルっていうのは出たんですけど、
はい。
まあ、ニンテンドースイッチとか、まあ、プレイステーション4だと、まあ、そのままだと4人同時プレイはできないので、
うん、
その4人同時プレイの部分だけ、オンライン仕様にしたんですよ。
はあ、
まあ、でもあくまでリマスターだから当時の4人プレイの感覚が楽しめる程度のおまけ程度で作ったんですよ、うん、ところがオンラインってついちゃって、
はい、
今の人ってもう他のゲームのオンライン環境そのまま同じような感じで楽しめるっていう風に思っちゃったみたいで、
はあ、
オンラインの出来が悪いぞみたいなことで散々叩くんですよ、
うん、
いやいやいや、あの、いや、リマスターだよっていう、あくまでキューブの時の4人プレイの感じを再現するためのリマスターだよっていうふうにタイトルつけてるのに、うん、まあ皆さんオンラインの出来が悪いとか、マッチングができないだって、いやいや、マッチングも何もねっていう、いやいや、うん、っていう話だったんですよ。
はい。
だから怖いですよね、こういう、ね、昔の今のね、ソフトでこう、リメイクとかリマスターするときに、ね、ユーザーが勝手にリマスターってちゃんと言ってんのにも、いや、これはリメイクと同じぐらいで作られてるんだろうみたいに思って、いや、そこの部分の出来悪いって言って叩いちゃったりとか、
はい、
っていうね、こう、 いろいろあるんですわ、こういうのが。だからこうね、一口にリメイク、リマスターって言っても、いろいろっていうね。まあ、今回はそんなお話でございましたけどね。はい。まあ、ちなみに、FF7 リメイク。
はい。
これはちゃんとリメイクなんですよ、今度は。うん、ファイナルファンタジー7リメイクって、なんかすごいね、グラフィックも綺麗になって、ね、操作性も変わって、ね、なんかもう戦闘シーンとかもすごいアクションとかもいっぱいついちゃって、もうこれはリメイクっていう風になってて、まあ、ここまでもう、ぶっちぎったことをやると誰も何も反論できないみたいな感じになっちゃってますけど、
はい、
でもあれも逆にまだ途中なんですよね、FF7 リメイクって、
う
ん、
はい、
で、あの昔の FF7 の体験版の内容ぐらいまでのところが今リメイクで遊べるよみたいな感じになってるので、いつになったらこれ全部完成するんだろうみたいなね、うん、ところはあるんですけど、
はい、
はい、ちなみに
そう考えると、
うん、
少し昔のソフトになるんですけれども、
はい、
3DS 版のファイナルファンタジー3、
はいはい、
あれはリメイクという考え方でいいんですかね。
あれはリメイクだと思いますよ、
はい、
そう、あれもね結構ね賛否両論ありましたもんね、出た時、
はい、
そうそう、だからその辺って、だからこのメーカーもね、このリメイクだリマスターだとかその辺の使い分けとかそういうのって、はい、なんかね、あやふやですよね、はい、結構、
うん、
でそね、リメイクとかリマスターとかそういうのもつけない場合もあるし、
はい、
ねえ、ね、あとはあのリマスターのところで HD リマスターみたいな言い方をする場合もありますしね、うん、であの HD、ね、ハイデフの、ねね、リマスターみたいなことで、ね、はい、うん、まあなんかそれもその言い方もどうなのとか思っちゃう時もありますけど、
はい、
ただ画質上げてるだけじゃんみたいなねっていうところもあったりもするんですけど、
はい、
ね、だから本当難しいですよ ね、
そうですね、
こういうのって、はい、はい、でちなみにカッセルさんはあの、はい、PS5 持ってますよね、
はい、PS5 は持ってますよ、
で、
はい、
PS プラス、あ、そうか、プラス入ってないか、
プラスは残念ながら入ってないんですよ、あの、
そうか、
うちの PS5 はアストロノーツと、あとフォールガイス専用機になってますので、
そうか、
はい、残念ながらちょっと、はい、あのお金は落としてないんですね、PS5 は。
そっかそっか、いや、あの、リマスター、あ、じゃない、リメイク、あの、FF7 リメイク、はい、PS プラスで配信された時があって、
はい、
うん、だからもしあれだったら、それで遊んでるかな、どうかなってちょっと思ったりしたんですけど、はい、そうだった、入ってなかったんだった。そうでしたね、すっかり忘れてました。またよりによってフォールガイズのアストロノスってまた、はい、あの もうちょっとなんか画質いいソフトやりましょうよ、はい、
そうですよね、スパイダーマンが本当はあの PS5 は出たての時は欲しかったんですけれども、
はい、いいじゃないですか、もう、はい、画質あの PS5 の性能もうこれでも買って体験できるじゃないですか、スパイダーマンだったら、
はい、ですよ、ただやっぱりタイミングを逃すとですねセールを待ちたくなってしまうんですよ。
ああ、いや、まあ、確かにそうなんですよね。でもなんか今、サマーセールやってませんでしたっけ？
はい。
ね。だからその辺、まあ、サマーセールはちょっとこれの、もう多分配信する頃には終わっちゃうと思うんですけど、はい、あの、次の狙い目は多分、あの、東京ゲームショーあたりでの、
ああ、なるほど。
はい。セールと、あとその後は年末ですよね。
はい。
はい。年末にセールがまた来ますんで。はい、まあ、その辺でまたこう狙っていくのもいいかなとは思いますけど、ね、はい、ということで、まあ、今回ちょっとあのリメイクとリマスターとリブートと、ね、はい、全部リから始まる話でございましたけど、ね、まあ、あの前回のシン・ウルトラマンもある意味リメイクかな、あ れ、はい、あれはリブートになるの、
リブートでしょうかね、イメージとしては
リブートですかね、
はい、
はい、だからね、そういう感じでね、こう昔のいい作品をね今風にアレンジしてっていうのはね、まあこうゲームとかでもね別にリブートすること自体は別にとてもいいことなので、ね、そうやって新しいのをまた生み出していくっていうのもね全然ね流れ的には私は大歓迎で、ね、もっといろんな面白いソフトもね出てくれればいいかななんていうふうに思うんですけどね、まあただ FF7 リメイクはね私実はねちょっとだけやったんですよ、
はい、
ちょっとだけやったんですけどなぜかやめてしまいました、
うん、
さあ問題です、なぜやめてしまったでしょうか、
はい、なんででしょう、
私、ツイッターで、
はい、
つぶやいたので、それ見てたら答え分かっちゃうかもしれないけど、はい、分かりますかね。さあ、最後の問題でございます。別に、
はい、
操作性は良かったです。めっちゃ良かったです。グラフィックもめっちゃ綺麗です。
はい、
で、まあ、アクション RPG で、まあ、アクション自分好きだから、別にそれに対しての抵抗感もなし。
はい、
でもやめてしまった。
ほう。
なぜでございましょう。
なんでしょうね。まあ、まさか、まさか、ローディングがあるとか、そういうわけ
ではない
で
しょうか、ね。いやいやいや、もう、それはもう、PS5 の SSD ですよ。もう、爆速ですよ、そこは。
はい、
もう、ガンガンに行きますからね。もう、そういうのは、もう、ノーストレス、はい。ゲーム的には全く問題なかったんですよ。
う
ん、でも、私はね、ダメだったんですね。はい、なぜかと言いますと、こう、やってるとね、
はい、
もうね、トバルの恨みがね、こう、ふつふつ湧いてきて。もうなんか FF7 のこの体験版のおかげでトバルナンバーワンがどれだけ低評価を受けたかみたいな、こうね、だんだんね、もうそれがふつふつと湧いてきてね、もういいよ、FF7 いい、べって、もうね、やっぱりね、今になっても引きずってるというね、やっぱトラウマって怖いですね、もう、私、トバル大好きなんでね、はい、なので、ちょっとね、FF7 をやればやるほどトバルが不憫で、なんかね、ちょっと、かたやこんなリメイクで綺麗になって、片やトバルはそのままでみたいなね、そういうところがあって、ちょっとそういうのがありまして、結局、もう途中でやめて、もう SSD からデータ消しちゃいましたけど、ね、はい。まあ、やっぱりトバルはいいゲームですよ。
うん、なるほど。
はい、あ、トバルやったことないですか。
はい、私は PS1 は持ってなかったですからね。
ですよね、そうでしたよね。はい。はい、世間で言うほどトバルは悪いゲームではございません。私は大好きですので、はい、まあ、最後にそれだけ言って、ね、やっぱり鳥山明先生のデザインするキャラクターはどれも魅力的でございました。はい。という、まあ、最後にちょっと変なオチになりましたけど、ね。はい。ということで、今回は、まあ、リメイクのお話でございました。はい。カステルさんの方から何かありますか？大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
大丈夫ですかね。
はい。
はい、ということで、ちょっと今回短めではございましたがね。はい。まあ、いろんな作品ね、本当、まあ、さっきもちらっと言いましたけど、セールとかもありますし、ね。それで、意外な作品、だから今回は本当、私300円でこれ見つけて、うひょーってなった作品なんですけど、ね。セールとかの時に、ね。前にもね、カスルさんがね、紹介していただいた、ね、ゾンビゲー。
はい。
あれもね、100円でね、セールになった時に、ね。あれもね、こうやって遊んでみて、ああ、意外と面白いわっていうところで。はい、うん。だから本当に、こうね、セールのタイミングでいろいろチェックするのも、それはそれでまた楽しいので、ね。
はい、
皆さんもね、ぜひぜひ、この、まあ、ちょうどこれ出てる時が8月なので、ね。夏休みの間にいろいろまたゲーム楽しんでいただければと思います。
はい。はい、
ということで、はい、ここまでのお相手は私、もちおと。
はい、私、カステルがお送りいたしました。
はい。今回のお話はこの辺で、また次回をお楽しみに。それではまた。失礼します。
誰かと誰かのゲーム話では、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、誰々ゲーム話でつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。また、メールでのお便りも募集しています。mochidaisukidx@yahoo.co.jp もちおゲーム大好き dx@yahoo.co.jp となります。